本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第6章27節から38節。聖書は後ろの方、新約聖書の121ページになります。ルカの福音書第6章27節。しかしこれを聞いているあなた方に私は言います。あなた方の敵を愛しなさい。あなた方を憎む者たちに善を行いなさい。あなた方を呪う者たちを祝福しなさい。あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさい。あなたの方を打つ者にはもう一方の方も向けなさい。あなたの上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。求める者には誰にでも与えなさい。あなたのものを奪い取る者から取り戻してはいけません。人からしてもらいたいと望む通りに人にしなさい。自分を愛してくれる者たちを愛したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも自分を愛してくれる者たちを愛しています。自分に良いことをしてくれる者たちに良いことをしたとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じだけ返してもらうつもりで罪人たちに貸しています。しかしあなた方は自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは多く、あなた方は意図高き方の子供になります。意図高き方は恩知らずな者にも悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くなりなさい。裁いてはいけません。そうすればあなた方も裁かれません。人を不義に定めてはいけません。そうすればあなた方も不義に定められません。許しなさい。そうすればあなた方も許されます。与えなさい。そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり、揺すって入れたり、盛り上げたりして、気前よく測って懐に入れてもらえます。あなた方が測るその測りで、あなた方も測り返してもらえるからです。本日のメッセージは、この箇所より、安心してついていこうです。
イエス・キリストは、あなたの敵を愛せよ、あなたは迫害する者のために祈れとおっしゃいましたけれども、今ロシアがウクライナに侵攻して多くの人がロシアによって殺されている、また苦しめられている状況の中で、私たちはこの言葉をどのように受け止めたらよいのでしょうか。もし誰かがですね、ウクライナの人たちに向かって、ウクライナのクリスチャンたちに向かって、イエス・キリストはこういうふうに言ってるんだから、あなたたちはロシアのために乗らなければならないとか、ロシアの人たちを、ロシア軍を愛さなければならないのだと、表面的に言うだけであるのならば、それは違うと思います。まずは、戦いをやめようと言わなければならないのです。人を傷つけることをやめよ、人を殺すことをやめよということをまず最初に言わなければならない。イエス・キリストもヨハネの福音書には大祭司カヤパの 官邸に連れて連行されたときに、カヤパの尋問に対してカヤパがお前はどういうことを教えてきたのかと尋問したときに、イエス・キリストはそれはもう民が知っていることである、だから民に聞けと言ったときに、下役がイエス・キリストを撃ちました。そしたらイエス・キリストはなぜ私を撃つのか、私が悪いことをしていないのならばなぜ私を撃つのかと言って反論なさいました。つまりイエス・キリストは暴力を認めておられないのです。その時に撃っていいよ、反対側の方も出してあげるから撃ちなさいよとはイエス・キリストはおっしゃらなかったんです。そういう聖書全体の流れの中で、やはり今日私たちに与えられている聖書の言葉を私たちは間違いなく聞き取っていかなければならないと思います。今日のこの言葉はマタイの福音書にもありますけれども、黄金律、イエス・キリストの黄金律と言われるものであります。しかしこれを聞いているあなた方に私は言います、あなた方の敵を愛しなさい、あなた方を憎む者たちに善を行いなさい、あなた方を呪う者たちを祝福しなさい、あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさいと言われている。ここでしかしとあります。このしかしというのは何に対するしかしなのでありましょうか。それはこれは先週学んだところですけれども、今飛んでいる者たち、今満腹している者たち、今笑っている者たち、今人々から褒められている人たちは哀れであるとイエス・キリストはおっしゃった。それに対するしかしであります。そしてここであなた方と言われているのは誰のことなのか。それは弟子たちのことでありますけれども、貧しい者たち、飢えている者たち、泣いている者たち、人々に憎まれ、人の子の家に排斥され、けなされている者たち、この人たちに向かってイエス・キリストはあなた方は、これを聞いているあなた方にとイエス・キリストはおっしゃったのであります。だけど、この敵を愛し、あなたの敵を愛し、あなたを迫害する者のために祈れ、これは実行可能でしょうか。皆さん、愛するって自分の心でコントロールできますか。愛するって自分の心でコントロールできますか。人間が行う行為には自分の意思でコントロールできるものと自分の意思ではコントロールできないものがあります。例えば走るとかご飯を作るとか、そういうのは自分の意思でコントロールする出来事でありますけれども、眠るとか生まれるっていうのはどうですか。自分の意思でできないでしょ。で、自分の意思でできる行為についてはその命令形というか命令することができるわけです。早くご飯作れとか早く食べろとかで言われたら、あ、分かった分かった、じゃあ早く作ろうかとか早く食べようかとかって言って自分の行為をコントロールすることができるわけですね。眠るはどうですか。眠りたくても眠れない時あるでしょ。だからもう赤ちゃんが生まれるとね、お母さん大変なんですよ。子供、赤ちゃんが全然寝ないもんだから、眠れ眠れとかって、で眠れ眠れって言っても子供は眠らない。でその時にじゃあお母さんは何もしないでこうやって旗から見てて眠れ眠れって言ってるかっていうと、そうではないんですね。何してますか。お母さんは、お父さんもそうですけど、あ、私はちなみに次男は 寝かせる係は私でした。それで抱っこしてこう背中をさすってやったりするわけですよね。ゆすってやったり、自分でできない行為についてこうしろっていう時っていうのは、つまり眠れ、赤ちゃんは自分の意思では眠れない時は、眠れって言っているお母さんは一生懸命やってるんですよ。愛するはどうですか？愛したくても愛せない時ってあるんじゃないでしょうか。愛したくても愛せない時ってあると思います。それは特にね、愛さなければいけないと思っている家族の中で対立があったりした時には、これはもうとても大変ですね。愛さなければいけないと思っていても、どうしても愛することができない、あるいは教会の中でもそういうことはあるかもしれません。愛さなければいけないと分かっているけれども、どうしても愛することはできない。つまり愛するっていうことは、私たちが自分の意思でコントロールできることではないということです。そしたら、特にあなたの敵を愛せよと言われるとき、これはもう自分の意思ではコントロールできないわけですよ。もう怒りが湧くし、悔しさが湧くし、そういうときにあなたの敵を愛せよと言われる神様、イエス様が私たちに働きかけてくださっているのだ。眠れ眠れと言って赤ちゃんをあやして眠らせようとするお母さんお父さんのように、あなたの敵を愛せよと言っておられるイエス様は、私たちの心に働きかけてくださっているのだということを私たちは知ります。ここで愛せよという言葉ですけれども、これはギリシャ語でアガパオという言葉が使われていますが、アガペという言葉、名詞ではアガペという言葉ですが、神の愛で愛する、存在の危機に陥っているものを自分を捨てて救う、その愛をアガペ、その愛で愛することをアガパオと言います。でこれつまり、あなたの敵を愛せよ、アガペの愛で愛せということはどういうことか。あなた方を迫害する者こそ存在の危機に陥っているのであるということをおっしゃっているわけですね。イエス様の弟子たちを迫害する者たち、イエス様を迫害する者たち、迫害される者たちは、例えば私が信仰の家にこう迫害されたとしますよね。そうすると自分自身が存在の危機に陥っているように感じるけれども、イエス様はそうおっしゃっているわけじゃない。逆なんだ。あなたを迫害する者こそが存在の危機に陥っているのである、神との関係が切れているのであるということをおっしゃっているわけですね。そしてこの黄金律こそイエス様ご自身が実現した道でありました。このことを今から一つ一つ見ていきたいと思います。まず、しかしこれを聞いているあなた方には私は言います、あなた方の敵を愛しなさい、あなた方を憎む者たちに善を行いなさい、あなた方を呪う者たちを祝福しなさい、あなた方を侮辱する者たちのために祈れとおっしゃった。イエス様は十字架にかけられる前に、ローマの兵隊たちや、あるいは、ローマの兵隊たちにこう侮辱されるわけですね。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠で冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで敬礼し始めた。また足の棒でイエスの頭を叩き、唾をかけひざまずいて拝んだ。あなた方を侮辱する者たち、 イエス様を侮辱した者たちのためにイエス様は祈られたのでありました。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。犯罪人たちを、一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。ご自分を侮辱し、ご自分を苦しめる、十字架につける者たちのために祈られたイエス・キリスト。ここでイエス・キリストがあなたの敵を愛せよ、あなた方の敵を愛せよ、あなた方を憎む者たちに善を行え、あなたを憎む者たちに善を行えと言われるときに、これはイエス・キリストご自身がその十字架の道において実現なさったことであったということを聖書は私たちに告げているのです。あなたの方を打つ者にはもう一方の方も向けなさい。マタイの福音書にはこのように書かれています。それから彼らはイエスの顔に唾をかけ拳で殴った。またある者たちはイエスを平手で打って、これは目隠しをして殴ったんですね。何度も目隠しをして何度も打った。そして言い当ててみろ、誰がお前打ったのは誰か、右の方を打つ者にまた左の方を打たせる。抵抗せずにそれを受けられた。それはイエス・キリストが十字架の道においてそれを実現なさったことであった。あなたの上着を奪い取る者には下着も拒んではならない。ヨハネの福音書。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、その衣を取って四つに分け、各自一つずつ渡るようにした。また下着も取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った。これは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。上着を取る者たちに下着をも拒まず与えられた。イエス・キリストご自身がこの道を完成なさったのであります。イエス・キリストは自分は高みに座ってですね、お前たちそれやれって言って、右の方打たれたら左の方向けてやれ、お前俺の弟子だろやれっていうふうにおっしゃったわけじゃないんですよ。ご自身が十字架の道においてこれを実現なさったということを聖書は私たちに告げるのです。そして先ほど言いましたけれども、イエス・キリストがこれをおっしゃっているのは暴力を是認するということではないんですね。暴力の是認ではありません。イエスがこう言われたとき、そばに立っていた下役の一人が大祭司にそのような答え方をするのかと言って平手でイエスを打った。イエスは彼に答えられた。私の言ったことが悪いのなら悪いという証拠を示せ、正しいのならなぜ私を打つのかと言って、ご自分に向けられる暴力は正しいとは言ってないんですね。だからまずはこのような暴力が行われるときにはまずやめろと言わなければならないのです。でイエス様は、このことから分かりますように、イエス様は自ら進んでそういう状況に自分がなるようにせよとおっしゃってるわけではないんですね。イエス様は私たちが迫害される道を歩むことを望んでいらっしゃるわけではないんです。私たちが苦しむ道を歩むことをイエス様は望んでいらっしゃらないんです。私たちが誰かから打たれるようなことをイエス様は望んでいらっしゃらないんです。そのことをまず知ることが大切。 誰も殉教の死を遂げるようなことをイエス様は求めていらっしゃらない。だけど私と同じ道を歩むということはこういうことなんだよという、私についていくとはこういうことなんだよということを一方では教えておられる。でなぜか、ヨネの福音書15章20節、しもべは主人に勝るものではないと私があなた方に言ったことを、言葉を覚えておきなさい。人々が私を迫害したのであればあなた方も迫害する。これは命がね、天の命に生きている者たちが悪魔が支配するところにやってくると攻撃を受ける、それは必然である。これは避けられない。イエス・キリストはこれを望んでないけども必然であるということをおっしゃっているのです。しかし貧しい者たち、飢えている者たち、泣いている者たち、人々に憎まれ、人の子のゆえに排除され、けなされている者たちによって、神の国がこの世に満たされていくのだ。あなた方は貧しい者だ。悲しむ者から、痛みつけられている者である。だけど、その者たちによって、神の国がこの世に、この地に満たされていく。それが神の方法なんだ、とおっしゃるのです。飽食している者たち、金の力によって幸せを得ている者たち、そういう者たちによって神の国が作られていくのではなくて、虐げられている者たちによって神の国がこの世に作られていく、これが神の方法である。なぜか、どういう方法によってか、それはそのような低められている者たちに聖霊を満たすことによってこれが行われていくのである。で、私たちはね、私は若い時によく祈ってたことがあったね。それ今から考えたら別にそんな祈りする必要なかったなって思うことがあるんですけれども、まあよく言われたんですね。楠木正成だったかな、我に死な箔を与えたまえとかって言った人のね、熱帯吉田だったっけ、どうしたったっけ、言葉をよく引用されてね、苦難が与えられることによって与えられることを自ら引き受けていくような人間にならなければならないってね、小さい時に、中高生の時に聞かされたことがあった。だからそういうふうに、じゃあ私もそういうふうなね生き方をできるようにとかって言って祈ってたことあるんだけども、必要ないね、はっきり言って全く必要ない、そんなことは。なぜかって言ったら、どんなに頑張って、さっきも言ったように、あなたを迫害する者のために祈るとかね、あなたの敵を愛するっていうことは自分の意思ではできないんだもん。自分の意思でできないことについて、それができるようにしてくださいって祈るのって変ですよ。変だと思う。だけど一方で、聖霊が私たちの中に注がれるときに、私たちはイエス様と同じ道を歩む者に、私たちが望む、そう望んだからということではなく、イエス・キリストと同じ道を歩む者に変えられていく。主の御霊が私たちの中に望むときに、私たちは主と同じ道を歩む者となっていく。そして主がよみがえられたように、私たちもよみがえる者となる。 これに尽きるんですね。私がそれを願ったからそれが実現するのかって言ったら絶対そんなことはない。絶対そんなことはない。主の御霊が注がれるときにそういうものに変えられる。それに尽きるんですね。人の働きの中、人の時代、一番最初の殉教者となった伝道者ステパノ。このように書いてあります。しかし聖霊に満たされ、じっと天を見つめていたステパノは聖霊に満たされていた。頑張ってたんじゃないんです。聖霊に満たされてたんです。頑張ってたんじゃなくて、聖霊に満たされてたんです。聖霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見よ、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。聖霊が見せたんです。そしたら人々は一斉に大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに向かって殺到した。そして彼を町の外に連れ出して石を投げつけた。証人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでいった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。主イエスが十字架につけられるときに祈られたのと同じ祈りを祈って、彼は天に帰っていきました。ステパノは頑張ったんですか？違います。ステパノは聖霊に満たされたんです。聖霊に満たされたときに、彼はこの迫害の中で、天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見える、そういう幻を見るような、目が開かれ。長崎には、日本26世人記念館がありますけれども、その26世人の一人となった殉教者パウロ・ミッキという日本人の宣教師がいます。彼は最後処刑される前に説教を残して語りましたけれども、キリシタンの教えが敵及び自分に害を加える人々を許すように教えているゆえ、私は国王秀吉と私の死刑に関わったすべての人々を許す。を秀吉に対して憎しみはなく、むしろ彼とすべての日本人がキリスト信者になることを切望すると言って、彼は祝福して生涯を閉じるんですね。頑張ったから違うと思います。主の愛が聖霊によって彼に注がれていたからです。先ほどご一緒に読みましたけれども、ローマ人への手紙5章3節、そればかりでなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。私たちの心に、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。これが私たちを作り変えていくのです。私たちの決心によらず、私たちの頑張りによらず、ただ私たちの中に与えられている聖霊がこれを成していかれる。自分を苦しめる者、自分を死に追いやる者のために祈らざるを得ない聖霊の愛がイエス・キリストの中に 満ちていたように、同じ聖霊の愛が私たちの中に満たされる。これが全てです。聖霊は、ヨエルの預言の中に、聖霊は全ての人に注がれると預言されています。その後、私は私の霊を全ての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。この聖霊が注がれるときに、私たちは自由にされる。何から自由にされるのか。自分の思いから自由にされるのです。自分の思いから自由にされる。人を、自分を苦しめる者に仕返しをしてやりたいっていう、そういうような思いから自由にされる。イエス・キリストと同じ姿に変えられていく自由が与えられるのであります。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。聖霊は、私たちは迫害を受けるときに自分たち自身が存在の危機に陥っているように感じるかもしれませんけれども、しかし聖霊が注がれるときに、存在の危機に陥っているのは私たちを迫害する人たちの方こそ存在の危機に陥っているのだということ、その事実に私たちにそれが分かるようにさせてくださるんですね。そして自分の敵、自分を迫害する者を愛し、そのために祈る自由が私たちの中に与えられる。そして私たち自身がイエス・キリストと同じ姿に作り変えられていく、そのような自由が私たちの中に与えられるのです。主イエスを死者の中から蘇らせた神は、私たちをも復活させてくださいます。お祈りをしましょう。天のお父様、イエス様の中に満たされていた聖霊が、今私たちの中にも与えられていることを感謝いたします。私たちは自分の頑張りでもなく、気負いでもなく、ただ毎日を丁寧に歩いていくことができるように導いてください。そして私たちは決して自分たちが迫害されたり苦しい目に遭うことを望みませんけれども、いざという時、私たちの中にあなたが注いでくださっている聖霊が、主イエスの愛を私たちの中に満たしてくださるんだということを今日学びました。あなたがそれをなしてくださるのだということを私たちは知って、その希望を告白しながら歩んでいくことができるように助けてください。お父様、そしていつもいつもあなたが私たちの中に御霊を満たして、あなたの愛によって歩むことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。